斉藤直樹さんが聞いたら何て言うのかな。斉藤直樹さんと一度お会いしてみたいなと思いますけど。
ああ、まあぜひ日本、あ、どうなんだろう。もうしばらくはずっとドイツで、特に帰国もどうなんだ、タイミングもあればって感じですかね。
ああ、そうですね。
なんか滋賀に打ち勝ったんでしたっけ。なんかそんな話もなんかしてたようなしてなかった。
私、滋賀には言えないから、
あ、言えない。
あれです。日本に帰ったら家探しからですよ。
おお、うん。なんか前、どっか滋賀に家買おうかなみたいな。なんかつまり自分完全にうろ覚えなんですけど、なんかそこの話も、結局帰ってきたら、その自分の、また、なんだろう、働いてた場所に戻るわけではないってことなんですか？
それがそうなんですけど、会社は当然帰ってくると思ってますけど、
うん。
心の中でその次の日本戻りで辞められたら辞めようかなっていう気持ちはあるんです
よ、ね、あ、そうなんですね。
この放送はうちの会社の人は誰も
まあ多分言ってないから分からない
。まあ今心構えはそっちなんで、
うん、
まあそれでも滋賀はね、うん、魅力的なんで滋賀にしちゃうかもしれないけど。
へえ、いや、そうなんだ、よかったんです、前住んでた、
うん、
一時
期、田舎すぎて不便すぎてはあれですけど、最寄り駅をうまくやれば滋賀もありかなとは思うけど、うん、まあ、うん、東京、
うんうんうん、
東京だと長年住んでた東京なんで、
うんうんうん、
東京の方が精神的には楽なんですけどね。
なるほど、まあまあ、うん、そうですね。すいません、ちょっと前の話をぶり返しちゃったけど、なんか帰国されるタイミングがあったら斉藤直樹さんに声かけてぜひっていうのは、まあ、またぜひ。
あ、ぜひぜひお願いします。
はい。で、テーマでいくとどうなんだろう、ちょっとキーワードだけなんで読めないんですけど、これはなんか体の話ですか、ね、次体というか健康かな、どうなんだ。
ああ、五十肩。
はい、
この話も誰が面白いか分かりませんけど、この最近のあれなんですよね、その、ね、老いを感じるのが、
ほう、
本当にそのこんなに人間ってその年老いたら辛いんだと、
おう、
できたことができなくなっちゃう、五十肩はショックでしたね。長いこと辛かったっていう話です。まあ治ってきたんですけどね、
うんうん、
あれです、ひどい悪くなっちゃってる時はもうコントラバスを弾く角度にもできないし、
うん、
ビオラもね、ビオラを構えるともうすごい辛くて、あらゆる角度が辛かったんですよ。車、駐車場に車止めるとき、スーパーとか空港とか、
うんうん、
窓を開けて、駐車券を取るじゃないですか。それができなかったんですよ。肩が痛くて。
そんなにもう上がんないっていう、斜めちょっと横上ぐらいでも無理って感じだ。
そうそうそう。なので、車、エンジン止めて、サイドブレーキをかけて、降りて、反対の手で取るとかしてました。
ああ。右肩、わかんないけど、左肩、まあ、その五十肩になってる方と逆の方で、どうにか取って、ことなきゃ、まあ、左なのかな、あ、どうなんだろう、右かな、
ドイツなので、そう、取る方は左で、肩、悪い肩も左で、左、
ああ。
そうそうそう。それがね、辛かったですね。で、最近治ってきたんで、もう今は最近大丈夫なんですけど、
うん、
健康、なんて言うんでしょう。よくおっさんが、やけに健康のことを言い出すのを昔自分が見て、うん、なんて言うんでしょうね、ちょっと、ああ、見苦しいな、みたいな思ってたんですよ。
若い時。
うん、もう何かっていうと健康の話になっちゃうおじさんがいて、
うんうん、
俺はそうはなるまいと思っていたんですが、
うん、
なりましたね。もう誰と会っても肩が痛くてさ、っていう話をついしちゃうっていう。
まあどうしてもベース、うん、生活を営む上で絶対避けては通れないところが体とか健康とかにはなってるので、そこがちょっと悪いとやっぱきつづきになるしっていうので、まあしょうがないのかなって気はしますけどね。
うん、そうですね、うん。この話はすいません、それだけです。これ以上膨らみはないです。
あ、面白いな、うん。若い時にはでも、なんかなんでそんな話ばっかりすんだよとは思ってはいたっていうのも、なんか思い出として思います。
いました。特に、その、結構ブラック体質な、あの、うん、昭和なノリの会社にずっといましたんで、あのね、60前後のその常務とか専務とかや社長が、
うん、
お酒飲むとずっと飲み屋でずっと健康の話してるんですけど、で、そのおっさんから私への説教がもっと体を大切にしろなでそれほど嫌で、そのアルコールハラスメントとかももうめちゃめちゃひどい会社だったんで、
うん、
あなたがかつてやってきたアルコールハラスメント、それから今あなたの部下の部長さんたちがやってる連日の強制飲み会とか、もっと飲め、もっと飲め、もっと食え、もっと食え、あれ、うん、もう今すぐ全社的に禁止にすべきですよ、それをしないで、なんで今さら偉そうに、
うん、
お前らもっと体を大切にしろって言うんだと
矛盾していると
、うん、だからそういうこと言う自分で言うのは嫌だなと思ったんですが、
うん、
50過ぎて本当にいろんなところが調子悪くなって痛くなって、
うん、
これだと思いました。 言っちゃうよなとみんなに
まあでもそんなになんかマークさんから胸骨に体大切にしろみたいなメッセージには聞こえなかったですけどね、なんて
まあね、そう、でも会う人会う人に言ってるんですよ。もっと睡眠時間大切に、お酒は飲みすぎ、タバコはすぐやめた方がいいよ、あとは適度な運動をしないと膝とか肩とかね、来るから運動はちゃんとしときなよとか最近言ってます、いろんな人。
自分去年からずっとランニングとかジョギングとかを継続してやってるん、やってるんですけど、定期的に大会とかに出たりとかして、それで思うのはずっと走り続け、特に長距離なんですけど、マラソンみたいな長距離を走ろうとすると体まず壊すなっていう、しすぎも逆にあんま体に良くないんだなっていうのをひしひしと実感してますけどね。友達とかとマラソンでフルとか、まあ、ハーフとか出ようって言って結構トレーニング、今日は10キロ走ろうとかってやったりしてるんですけど、みんなやっぱ膝痛めたりとか、なんかどこそこ痛めたみたいなのが必ず年間何回かあるんで、なんか逆に体に悪いなと思ったりしちゃ
う。ああ、なんかプロのあれですね、そのインストラクションがいるでしょうね。私も時々ジョギングするんですよ。その、
はい、
もっと体を大切にマインドで、でね、やっぱ膝痛くなるんですよね。
うん、
これどうすればいいの？頻度を調節するのか、
1
回の距離を調節するのか、
まあ、フォームとかもあるとは思いますね。
フォームとかね、なんかそう指導受けたことあります？うん、
なくて、自分もちょっと膝痛くなったタイミングとかに、なんか膝の痛くならない走り方のなんか動画とかを参考にしたりはして、ああなるほど、膝って曲がった状態で着地しちゃいけないんだとか、まあそう基本的なところを確認したりとかはして、まあこっちの方が膝に負担かかんない走り方だなとかっていうのをちょっと試行錯誤してるので、まあ教われるなら教わった方がいいような気は確かにしてます。
ああ、今初めて聞きました。ダメなの、曲がった状態で着地を。
うん、ダメって膝の痛む走り方の人は言ってたんで、ちょっと諸説多分これあるとは思うので、かなり独自見解でダメって言っちゃうのはちょっと微妙かもしれないんですけど、ぜひそこはフォーム調べるといいかもしれない。
私1時間持たないですよ。だいたい30分過ぎたぐらいで必ず右膝が痛くなってきて、
うん、
こっから先は無理しないって毎回なるから、いつまでも走行距離が伸びない、
うん、まああと、うん、走るのやめて泳ぐのにするとかかな、なんていうか変えるんだったり、プールはすごいいいなと思ったのは、膝痛くならないんですよね、プールいくら上でも。
ああ、そうね。
はい。
しかもカロリー量、消費カロリー量は多いし。
うん、全身運動だし、なんか、そこの体の負担考えると、走るのは結構思ったより、こう、膝に何倍もの、体重の何倍もの力が入るので、体壊すのはまあ、しょうがない。自分はそれをやってるのは、もう大会に出たいとか、フルマラソン走ったりとか、そういうしたいっていう目的でやってるから、壊す前提でやってるんですけど、健康って考えると、走るよりかはむしろ泳いだ方がいいなと、個人的には思って。
ああ、そうなのか。
うん。プール。
とっとこ、なんだっけ、ハム。
あ、とっとこしまちゃんずっていう。
とっとこしまちゃんずでしょ、
はい。マラソンチームを、ちょっと今、友達うちわでやってますけど。
うらやましいなと思って見てます。
ああ。
しまちゃんず。
まあ、ぜひ、日本に帰って、もし。
あ、帰ってきたら。
はい。
そうね。あれ、ちょっと待って、とっとこしまちゃん、このアラビ FM は、
うん。
推し動物がラッコでしたっけ。
あ、はい、そうですね。
しまちゃんずのしまはしまりすなんですか。なん
だ。島田さんっていうのが過去の、
シマリスじゃなかった
回で出ていて、でその島田さんはひたすらこう社会人になって特に何か強制されてるわけでもないのに、あの毎日20キロとかいう距離を走り続けたりするような、そういうちょっと異常な精神状態とか体の鍛え方をしている人が、そのランニングとかの魅力を伝える回が過去あったんで、そこからそのヒントを得てとっとこしまちゃんチームが島田さんとか含めてやってます。
あ、そうなのか。
はい。
なんでシマリスだと思ったんだろう。シマリスだと思ってましたそう。で、そもそもなんでアラビー FM は推し動物がラッコなのかなとか思ってましたね。
あ、過去回で、サイコロさんっていう方が、ラッコってすごい希少動物で、日本で見れるの3カ所とか4カ所しかなくて、もうどんどん見れなくなるんで、ラッコぜひ早めに見に行った方がいいし、可愛いのでいいですよ、癒されますよって話をしているので、確かに可愛いものとかを番組の推し動物にしといた方がいいのではって、なんか思いつきで取り入れただけですか。
あ、そうなんだ。でもめったにラッコの話してないですよね。
はい
それはそれでいいんですか。
あ、そうですね。確か推してはいるけど、番組としてその全面的にラッコを打ち出した回を定期的にやってるわけではないですね。しかも、もう、サイコロさんの回もエピソード18だから、2021年の5月以降、多分ラッコの話一回も出てないけど。
してないですよね。
しますね。
ああ、ずっと気になってました。ラッコの話出ねえなと思ってました。
そうですね。まあちょっとそこはご容赦というか、まあ一回出て、あ、確かに推し動物番組でつけとくといいかなっていうぐらいの思いつきでつけて、ずっとそれが引き継がれて今に2年とか3年経った感じ。
あ、そうなんだ。あれだ、今急に分かった。なんでシマちゃんズのシマがシマリスだと思ったのか。うん、あれだ、ボノボノでなんかやってんのかと思ってたんだ。
ああ、
ボノボノって知ってます？
五十嵐美幸さんの、漫画で動物たちのなんかちょっと哲学的なワードとか出てて、4コマ漫画みたいな漫画だったような気がします
。あ、全然関係なかったんだ。勝手にそう思ってました。そうなんか。
わかりづらくて。まあ一応。
いや
過去回聞けば、あ、ここで確かにラッコ推し動物にとかラッコの話題出てるなって、そこから一応番組のなんかビオとかにバイオだったかなとかになんか付け加えて。
そうなのか、わかりました。五十肩の話でしたね。はい。
あ、はい、ありがとうございます。はい、次か。これ最後、多分これ興味がある人多いんじゃないかなと思って、一応宣伝というか、お便り募集のところにも入ったんですけど、お金のことと人生の話。前もちょっと多分お金の話を、なんか、あと残りを家を買うぐらいしかないかな、みたいなとか、なんだっけ、投資で増やしたりとかっていう話とかもちょっとされてたような気はするんですけど、
そうそう、
そこはまた違う話なんですかね。
その延長ですけど、いよいよもうお金の管理の仕方を変えて、この後のおすすめの欄にも書いた気がしますけど、お金の使い方と生き方を変えようかなというふうに最近富に思っております。で、まあ例えば株式投資は2005年から今でもずっとやってるんですね。で、ここ1年ぐらいの間にもうちょっといろんなことを勉強して、株式投資といっても日本株だけだったのをアメリカ株もかなり買いましたし、日本の債券もアメリカの債券も買いましたし、要はそのお金、今までずっと僕の貯金は全部でいくらっていう合計金額を、時々日本円で確認して合計金額を。 何箇所かの銀行の口座を足し算して、あ今いくらになったなとやってたんですけど、なんかアメリカ株買ったりアメリカ国債買ったり、あと投資信託買ったりすると、あんまりこの表が意味なくなってくるんですよ。
ああ、なるほど。日本円だけで見れなくなってくるから。
そうそう、その日本円じゃないものの方が今多くなっちゃってるし、その外貨預金はリスクがありますよとか言ってる場合じゃなくて、もうその預金一覧表の今私7割ぐらいが日本円じゃない通貨の何かなんですね。
はいはい。
で、そうするとむしろこう円高になった時に円をドルに変え、ドルで換算した時の数字は増えて見えます、で米ドルの残高は初めから米ドルで表にしてあるんで何も痛くも痒くもありませんっていう風になってくるんですよ、でこの1年でそういうのすごいやって、あとその最近いろいろ流行りになっているそのファイヤーってやつですね。これって流行りなんですかね。私 YouTube、 自分で YouTube のページに行くとそのファイヤーのことを語る動画いっぱい出るんですけど、これは私がそういうの散々見てるからそうなってるんだろうとは思うんだけど、
でもここ数年で確かに聞くようになった話題で、ファイヤー、早期リタイアというか早めに働かない状態で経済的に自由を得るっていうようなものとして注目されてる気がします。
されてますよね。で、厚切りジェイソンさんとかその何人か有名人がすごくそういうことをその、宣伝というか、その公に説明する場面とかが多かったりして、でここへ来てすごい円安になったんで、その日本円はこれからももっと弱くなっていくんでしょうかみたいなことも散々そのいろんな場所で言われるようになって、でサラリーマンをいかに早く辞めるかってことはもう真剣に考えて、その株式の配当や預金利息などなどの、その増えた分だけでその生活していく、は一応その射程距離内に入ったなと思ってるんですよ。
なるほど。
それでさっきの話でその、次に日本勤務になったところでと今思ってて。
ああ、なるほどなるほど。
そう、だから会社の社長には言ってないんですけど。あと4、5年今の仕事があると思うから。で、その後、この後4、5年のその投資成績は、平均的な人よりもちょっと上回らなきゃダメです、私の計画を達成するには。
なるほど。
だから頑張んなきゃいけないし、失敗したら、計画中止なんですよね。お金なくなっちゃうから。
じゃあインデックス投資とかのなんか 4% とかの成長とかじゃなんかちょっと足りないから、普通に株とかそういうのをどうにかやってって感じなんですかね。どうなんだろ
う。そうそう、 4、5% だとちょっと足りないんですよ。なのでもうそれの倍ぐらいの利回りを達成すれば、あるいはそのキャピタルゲインでいいんですけど、ある銘柄で、かなりおっと増えましたねってぐらい増えればいけるなと思ってて、でそのじゃあ今から 4,5 年経った時にもうサラリーマンの給料はいりません、利子配当で生活できますって言った時に、朝起きてから夜寝るまで何をするんですかってことを最近すごい考えるんですよね。
確かに。
これがこのトークテーマのお金と人生なんですけど、その50肩でこう身に染みて分かった、俺はもう若くない、突然体が調子悪くなる、人間がその残りの時間をどう過ごすかはすごい考えるんですよ。で思ったんですが、お金のことを真剣に考えることは人生のことを真剣に考えることとこう一緒というか、その相互作用があるなと。 総合なんていうので、その有意義なことをしたい、有意義なことをしたい、そもそも、
うん、
自分は大学生の時どんな大人になりたかったんだっけとか思うんですよね。
うん、なるほど。
で、あ、俺は日本語の先生になりたかったのに、
うん、
一度も日本語の先生をやったことがないじゃないかとか思うんですよ。
ほうほう。
うん、なんでこれからの数年間は必死にそのマーケット、あの株式などの株式債券などのマーケットで勝つことと、
うん、
その日本語とかピアノビオラとかその学びたいことにもっとその時間とエネルギーを使いたいなと、
うん、確かに
そういう話です。
あ、すごいいい、いいですね。確かにファイヤーした後どうするかは、うん、なんかむしろどうすんのかなーって、ファイヤーした、まあ、ファイヤーって、あんまり自分はまだ視野に入ってないから、ファイヤーした人ってどうしてんのかなーみたいな、なんかちょっと空想というか、ちょっと夢物語みたいな気持ちで考えてましたけど、現実的にそれが視野に入ってくると、かなりじゃあ身につまされて、本当にじゃあ何やりたかったんだろう、より考えるようになった。
そうそう、すごくなりましたね。なんで、日本語を教えないで死ぬのは嫌だなと、本当に思いますよ。
おー、それぐらい覚悟というか、ま、もともとはそんな気持ちはあったの？
私最初銀行を辞めた時に、日本語学で大学院受験したりとか、その日本語教育能力検定試験勉強したりとか、
うん、
その方向に行くつもりだったんですよね、実はね。
あ、なるほど。
で、ただその業界のあまりのそのお給料の安さとか、
うん、
を知った時に、あまりにもちょっと人生お金で苦労しすぎるんじゃないかと思って、
うん、
あの今はやめておこうと思った時があるんですよね。
あ、そうなんですね。
うん、銀行辞めて半年、一年足らずの時、
うんうんうん、
あの、引きこもりというか、あの、無職、在宅、なんていうの、この、
ニートみたいな、銀行
で勝って、うん、参っちゃってたんで、もう外へ出れなかったんですよね、社会にね。なんで、日本語の先生だったら、その、大好きなことだからできると思ったんだけど、
うん、
でもあまりにも、その、お金的にきついと分かったんで、一旦この考えをやめると決めて、その、第2社目の就職活動をした時があるんですけど。
へえ、なんか面白いとは、うん、なんか全然違う文脈なんですけど、ここ3回、4回目前ぐらいかな。スーパー猫かわいい人材さん、まあなんか猫人さんって僕が呼んでるんですけど、はいはい、その時に猫人さんは、一回就職して、その後、なんだかな、その部署がなくなっちゃうから、じゃあ次やりたいことなんだって自分で考えた時に、ドイツ言語学をやりたいっていう、まあ日本語学みたいな、あのドイツみたいなものが多分やりたいって思って大学院に入り直したってエピソードを話していて、ああ、なんかその猫人さんは多分あんまりそのなんアカデミックのお給料が安いこととか考えずにやりたいことドリブンで、多分ドイツ語、それまで工学系屋さんだったけど言語学ドイツ語がやりたいって思ってパッと飛び込んでやった結果、やっぱりでもアカデミックの世界にはまた残らず今民間で働いてますみたいな話だったけど、その分岐点でちょっとなんかマークさんとはなんかずれたこととか、マークさんはそこはお給料が安いからじゃあ企業で働くって覚悟を決めてやったのがマークさん、そこをなんかふわっと、
そういうことね、
やりたいことドリブンでやった結果、まあでもそれで成功したわけでもなくって、まあ結局また企業に戻っているのが猫人さんみたいな話で、なんか似てるようででも違う分岐を歩んだのかもなって
。なんとなくね、猫人さんと共感するとこすごい私いっぱいあるんですよ。
お
う、うん、結果的にその当時違う方向に踏み出しましたけど、うん、かなり似たようなキャラなんじゃないかなと思ってます。うん、猫人さんと私。そうで、結局サラリーマンになって、銀行員じゃない普通の会社員になって、その後何社か転々としましたけど、
う
ん、前もちょっと言ったかもしれませんけど、その英語なら喋れます。あと何らその専門分野がありません。
うん、
が、あの、なんて言うんでしょう。その、考える力とか、その、はあるんで、あとは何とかしますみたくやってきたら今に至っちゃってるんですよね。
うん、
で、これは日本だからこういう、そのキャリアがパスがあったんだと思ってます。
おう、ドイツとか。
だって英語喋れますって、
うん、
普通能力にカウントしないですよね。
そうですね。日本企業だからこそ、まあ、前も多分そんな話ちょろっと話してましたけど、日本企業だからこそ日本英語話せますで仕事になってたけど、まあ、これからはそういう枠もどんどん減っていくんじゃないかみたいな話を多分されてた記憶があります。
そうそうそう。なんで、自分は走り抜けたのかなと思ってます。英語できますだけで。で、しかも、その駐在できますよだと思う。会社って、待ってましたって感じになるんですよね。
そうですね。
確かに。なり手が少ないからね。なんで、あと何年か頑張ったら、サラリーマンは、の道は降りるつもりです。
で、降りた先で、じゃあ、あの時の分岐点で行かなかった方に、ちょっと、改めてこう、お金のこととか気にせずに、本当やりたいことドリブンで全部、そこにリソースを、そことか時間を注いでみようかな、っていうような。
そういうことですね。なんで、結構、うまくいけば楽しみなんですけど、家の家賃とか光熱費、食費など生活のお金は配当金で賄ってますが、日本語を教えてるお金がこれだけありますと、毎月。で、そしたら、そのお金貯金しなくていいわけですよ。
確かに。
その日本語の先生やって得たお金を必ず使い切ると決めたら、なかなか楽しい人生じゃないかなと思って。
逆に何に楽器とかわかんないけど、演奏する人ならどこにお金を使うんだろうなっていう感じ。
多分、もちろん、これね、DTM の世界は沼って言いますけど、機材は無限に買う可能性があるんですけど、でも、行ったことない街に行ってみるとか、その食べたことないものを食べるとか、その尊敬する音楽家のお墓参りに行くとか。
ああ、いや、そのノリで自分もロシア行ったんですよね、そういう意味で。
そうなんです。そういうので多分過ごしたい、私は。
ロシアに行ったのは、あれですね、数学者のオイラーの墓がロシアにあるっていうのを調べて、ああ、ちょっと。オイラーって結構数学界隈だと、まあ多分みんな名前聞いたことあるような、有名な方程式とかも作ってるしっていうので、ああ、じゃあロシア行ってみようかなって、ちゃんと見てきたんで、結構そこは行ってよかったなって思ってます。
あ、オイラーってロシア、そう、ロシア人じゃないですよね。
なかったけど、確か墓がロシアにあったと記憶してます。
あ、そうなんだ。それはまたいいことを聞きました。私も行きたい。私、数学ファンなんですよ。前に、そう、多分数学ファンという定義の、広い定義の中で一番端っこにいるのが私ですね。
いい趣味です。
オイラの墓、そこにあるのか。でもそういう人生良くないですか？その、尊敬する誰か。の生まれた町に行って、お墓参りして、
そうなんですよね。なんか晩年ここでなんか歩きながら数学のこと考えたりしてたのかなって思うだけでも、まあロシアのサンクトペテルブルグのところにオイラーの墓は本当に行けばドーンとあるんで、あ、ここで
亡く
なったんだって言って、そう、スイス生まれだけど、晩年はやっぱロシアで亡くなっていうのを調べてい
った
んです。
なんでロシア行ったんだ？オイラーすごいですね、人生。どうしてだ？
覚えてないけど、そんな。
あれ、ピーターチャイコフスキーもその辺にいるんじゃないかな。だったら1回の旅行で2カ所行けますね。
そうそう、
チャイコフスキーの墓、
自分も行って、特にオイラー以外のは調べていかなかったけど、あ、ドストエフスキーの墓もここにあるんだみたいな、そういう、
そうなんだ。そうそうそう。
ついでじゃないけど、
それってちょっとツアーリズムとちょっとだけ違う、敬意を払ってその人の街に行くは、
そうそうそう、
私やりたいことですね。
いいですね。確かに。そういう意味だと結構趣味性の高いことを昔やってたのかもしれないなって気はしますね。ロシア行った時はそのノリでした。
あれ、アラビスさんさっき言ってたもう一個なんだっけ？ボリビアだっけ？
ボリビアは、そうですね。南米のボリビアは、ユニエンコは多分、よく、インスタ映えするからって言ってて、学生とかが修学旅行じゃないけど、なんだろうな、卒業旅行とかで行く、すごい、結構お金かかるんですけど、行ってっていう観光名所があるんで、ユニエンコ見に行ってましたね。
そうなんだ。
まあ、結構お墓、著名人のお墓を参るので、海外行くのは、なんか、いいなと、いい趣味だなと思いました、今
期。そうそう。なので、今回私、北ドイツに赴任になってますけど、会社には一言も言ってないけど、心の中でちょっと、なんていうの、しめしめと思ってるのは、ちょっとお出かけするとハンブルクがあるんで、 ハンブルクにはブラームスが生まれた街なんですよね。
ああ、なるほど。
これはね、私みたいなコントラバス弾きにはたまらないですよ。クラシック、まあ、オーケストラでクラシック弾くのに、そのラベルの曲とかドビュッシーの曲弾いたってコントラバス変なことしかしないですよ。伝わりますかね。これぞコントラバスっていうのとちょっと違うんですよね、あのフランスのだと。でもブラームスの交響曲をコントラバスで弾くとなったらもう、もう魂を込めて弾くしかないんですよ。ものすごいその大事なことをコントラバスがやってて、そのスコアで楽譜を見たときに、超重要なことをコントラバスがやってるんですね。ブラームスはそのコントラバスパートを適当に書いてないんですよ。ラベルやドビュッシーがどのくらい適当かとか知りませんけど、受ける印象としては。なので、そのブラームス、この辺をブラブラ歩いてたんだろうなと思いながら、街探検をするハンブルクとかはいいですね。
ああ、いいですね。それも墓参り的ななんか、ノリを感じるのでそうそ
うい
いな。
そういう話でした。お金と人生、お金頑張って増やさないと。
ああ、確かにな。なんか家を買おうみたいな話をされてたから、なんだろうな、なんか結構自分の、なんだろうな、その同級生とか家買ってる子とかの話を聞くと、この今買った家を次、いつ売ろうかとかっていうタイミングがよ、なんかなかなかこう、難しいよねっていう、なんか人生の先輩とかそういうところどうやってんのかなみたいな話とかを、なんか聞かれた、話したこととかはあるんですけど、マンクさんは特にまだ家買ってはいないから、あんまりそういうので、いつ家買って、いつ売って、また次の家に切り替えようとかっていうのはあんま考えてないっていう感じなんですか？
ない。私、もともと、99% 賃貸派なんで、別に死ぬまで賃貸でいいんですよ。で、今度日本に帰った時に、まあ買ってもいいかなと思ってるのは、もう残り、もうなんていうの、50年はないわけですよ、どう考えたって。次に売る悩みはないです。買って、5年で死んじゃうかもしれないし、20年で死んじゃうかもしれないぐらいなんで。
でもどうなんですか、40年とかもし、その家で過ごすとなると、結構家の寿命も意外と20年ぐらいだったりとかすると、もう一回買うタイミングが来るかもしれないですけどね。
そうね。だから、戸建てだと、かなりの築浅じゃなきゃダメだとは思ってますし、マンション、だと、まあちょっと、今、アラビーさんが言ったみたいな、その、転売価格も考えるけど、でもあれですよ、その、もしも、楽器、音出し、やり放題の賃貸物件があれば、私、それで行っちゃうかも、ずっと。
あ、なるほど。賃貸だったら、まあ自分で管理とかしなくてもいいし、大家さんが多分、責任があるので、管理責任があるので。
そう。でね、これ探すのがすっごい大変なんで、だったら、戸建てを買っちゃえという気持ちは、あるって感じ。
ああ、なるほど。気持ちよく演奏して、まあ文句も戸建てだったら、まあ言われないだろうという感じかな。
そうですね。だから滋賀県、だからその文脈で、滋賀県の少し安いところに戸建てをっていうのは選択肢としてはいつもある感じかな。
確かに。まあね、都会だとちょっと密集してたら楽器演奏するのもできないって言われちゃいそうですから。
だから、この後何年かのその投資戦略でうまくいったら、戸建て、田舎の、音出してもいい戸建て1個と、その東京とか京都とか都心部、便利なところのすっごい狭いワンルームマンションを買うとか、2つ買っちゃうとかするかもしれないですけどね。
あれもあります、ね、
投資が成功すればですよ。
すれば。なんか防音、家を建てる、一から建てるんだったら防音のなんか部屋とか作っちゃえば、なんか楽器とか気持ちよく演奏できるのかなとかって思ったりもします。
そうね。それも選択肢いろいろあって考えてますけどね。
まあ、やりたいことがそういうところでお金のことを考えた時によりはっきり見えてきたっていう感じかな。逆にそうです、ね、今はそんなにじゃあやりたいことが、まあ、言うほど、まあ仕事、まあ確かにな、仕事してて8時間とかの10時間とかそこに取られちゃうから、なかなかやりたいことの時間がどうしても減っちゃうのはそうです、
できなくはないなと思うけど、圧倒的にその、使える時間が少ないですね。
そうですね。いや、なんか、まあ考えていかなきゃいけないし、まあ多分みんな、どの年代だとしても本来はそういうので、自分の残り時間は有限なのは多分みんな生きてるうちには変わらないとは思う。
そうね。あ、なんかすごい飲み屋のおっさん ぽくなりましたね。若者に本当言いたいんですけど、その体に気をつけるもそうだけど、お金は無駄なことに使わずに、自分のために、自分のための投資とかね、自分習い事とか勉強とかには使って、あとはいかに早くサラリーマンを辞められるように頑張るかですよ。最近本当そう思う。
そうか。どうなんですかね。なんかそういうので、ファイヤーした後にもう一回自分で起業して、なんかそういう会社作ってまたやってる人とかもいるじゃないですか。そっちの方には特にやりたいって気はしないって感じですか、ビジネス。
日本語教室が会社になる可能性は十分あるのと、あと、もともとずっと貿易的な輸出か輸入をやってますんで、サラリーマンとして、気持ち、可能性はあります。その、ドイツのものを買って日本で売る、あるいは日本のものを買ってドイツで売る。商材次第ですね。ネタはもうありますよ、頭の中でね。
あ、そうなんですか。具体的にこれを理解しようかな、みたいなのがある。
私ずっと工業分野にいたんで、ちょっと思いつくんですよ。こんなに、いいものがドイツにあるのに、ドイツに売るノウハウがドイツ側にない。あ、じゃあ、日本に売るノウハウがドイツにない。
そんなのがあるんですね。
結構ドイツの工業部品はいっぱい。
工業部品か。
で、日本のお客さんって日本人の営業マンからだったら物買うんだけど、もうチラシが英語な段階で初めからもうほぼ検討しなくなっちゃうじゃないですか。同じものがある日本でも買えたら。
そうですね、確かに。
で、私のサラリーマンとしての仕事ってそれでも使わなきゃいけないヨーロッパの工業用部品を適切に買う仕事とか、
なるほどな。
長いことやってましたけど、だから会社起業してなんかできないかと思えばそういうネタは結構思いつくんですよ。
これは日本にで輸入して売るだけでも全然価値があるし需要もあるだろうなっていうもの物がいくつかあるっていう感じです。
いろいろあります。なのであとはね、それに熱中しちゃってもう朝から晩までその経営者の頭でその過ごして幸せかどうかですよね。
そうですね。やっぱりなんですか、従業員とか雇ったらその従業員のお給料を出すためにみたいなのも考えなきゃいけないし。
そうだから薄いなんて言うんだろう、リソース、脳みそをそんな使わずにできるならやっちゃうかもしれないですね。
でも、まあ、優先度はやりたいこと
高くはない。
高くはないって感じ。
だってサラリーマンでもううんざりなわけですよ。大抵のビジネスって経営者の方がうん十倍も苦労しますよね。従業員よりも。
そうですね。まあ、責任も違う、全然違うしっていう感じですかね。オーナーとして。
なんで、起業はするかもしれないけど、会社作るかもしれないけど、果たしてって感じ。
なる
ほど。活動のアクティビティ、何その、活気があるかどうかは。
まあ、最低限ちょっと、たまにやるけども、そこまで、そこ、人生全部そこに時間を使いたいって思うほどではないかもなっていう感じで。
そういう感じですね。
そうか。でも、いいですね。なんか、自分のやり残したことは何かっていうのは、考えるタイミングは、確かに持っといた方がいいんだろうなっていう気はしましたね。自分だったら、今日ちょうど大掃除を家でやってて、なんかその、自分の家のものとか改めてこう全部、なんだろう、強盗が入ったような感じになるぐらい、こう、ぐちゃっと出して、もう一回箱に整理して収め直してみたいなことをやってたんですけど、結構、なんだろう、本全部電子化したって話、前回してたじゃないですか、自分は。
はいはい。
ただ、その中でも4冊ぐらいは残してるっていうのが、なんかあって、それはやっぱり自分が好きだった数学書とかは残してるんですよ。本当に少ないですけど、1000冊の中の4冊とかが相当少ないんですけど、そういう意
味。おー、すごいですね。
そうっていうの、そういえばこれ好きだったなっていうのをちょっと思い出したりとかして、なんかもうちょっと時間あったらこれもう一回読みたいなとかっていうのは思ったりはするので、なんだろう、5、600ページぐらいの数学書とかをちょっと、久しぶりに眺めて、ちょっと気分は良かったですね、そういう。
なるほどね。大掃除、早いですね。11月の収録日はまだ11月の下旬ですが。
そうですね。なんか随分前、3年前ぐらいになんかブログとかでもちょっと書いたんですけど、なんか昔から大掃除って年末12月の末ぐらいに慌ててやっても、 なんか自分の中で、きっちりできたなって思うことがないなっていう、なんか絶望して毎年終わってるなってちっちゃい頃から思って、ね、みんなどうしてんのかなと思うんですけど、どうしてもやっぱり、掃除が下手なのかわかんないですけど、自分の持ってるものを全部取り出して、それをもう一回整理し直して、満足のいく形に収め直すって結構難しいな活動じゃない、時間もかかるなと思ったりはするんですけど、やってます？大掃除とかって、そもそも
なんですか？実は私はやらない派なんですよ。
ああ、なるほど。そうか。
引っ越しちゃいますしね、なんかっていうと。
そうか、やらない派か。
そうそう、でも。汚いですよ、私の部屋。
自分でこれ持ってたけどなーっていうのがふと出てこない時とかないですか、そういう。
ああ、うん、私はもういつもそうなんで、うん、諦めてますね。
ああ、なるほど。そうなんだよな。ま、なんか一番一応自分で持ってるなーはなんか出てこないこともあって、結局新しく買い直したりとかもあって、今日掃除したらなんか、そう、これあるのに日焼け止めいっぱい買ってるなとかっていう。夏になるために買ってたんだ、みたいな。いいやつこんなにいっぱいあるじゃん、みたいな。ちょっと自分で改めて見つけられなかったっていうのを反省したんです。
ああ、そうなんですね。
そうですね。物いっぱい増えれば増えるほど、結局視認性とか検索性っていうのはものである以上、で、データだったらね、検索すれば出てくるんですけど、物って検索できないからなっていうのがあって。
ああ、そうね。
で、改めて掃除、大掃除のやり方とかを、なんか、ちょっとこう振り返ったりしていて、まず物を減らすのが最優先だなとかって言って、物を、いらないものとか1年間一切使ってないもので、これは使わなそうだなってものを早々に捨てたりとかっていうところから始め、で、そうすると結構厳選されてくるんで、これは残したいっていうものを袋に入れるんですよね。こうカテゴリーで分けて、これは自転車関係だから自転車関係の袋に入れて、で、そうすると自転車関係の中でも、これはパーツ修理用の道具、これはパーツ修理じゃなくてパーツ自体の補足部品であるとか、まあそういうのでちょっとカテゴリーで分けて、袋もいくつか増える。その増えた袋を入れるのを、なんか箱みたいな、整理箱みたいな、まあおもちゃ箱みたいな感じのものの中にいっぱい入れて、じゃあこの箱は全部自転車関係の箱にしようとかっていうカテゴリー分けをして、まあパソコンとかでフォルダの整理とかを、まあやる人はやるとは思うんですけど、そういう時にツリーとかを意識するとは思うんですよね。これは動画です、はいはい、これは写真ですみたいなので、でその中で写真の中でも、これは2023年の写真ですとかって言って、多分フォルダ分けしていくとは思うんですけど、それをちょっと物として、物に対しても同じようなことをやってる活動なんだなっていうのを、ちょっと今日やりながらちょっと振り返る。
おお、そういうことなんですね。
なんか不思議なもので、袋に入れるってのが思ったより大事だっていうのが、なんかいつも不思議に思うんです。ただ袋に入れただけなのに、なんで袋に入れて、こうある程度なんですかね、自分の中で概念みたいな、そのもので分類されると整理ができるの、できて、なんか検索力がぐんって上がるのかわかんないけど、すごいそれをやると、ものがなんかなんとなくここにあったのがちゃんとあるようになるっていう感じなんです。
それを袋ってのはどんな素材の袋を使ってますか？
自分はあれかな。ジップロックのでかいやつ。A4 の本、そういうノートとか全然入るぐらいのでかめのジップロックぐらいのサイズ感のやつに入れてる感じです
ね。ああ、そういうことなのか。
はい。
なるほどね。
うん。だ、袋自体がそんなに、いい素材である必要もなくて、もう全然、それが正解だ。正直、掃除の正解は未だにわかんないんですけど、自分的には落ち着いたのはそんな感じになってますね。持ってるもの。ちっちゃいやつとか大きいやつとか、とりあえず入るサイズ感でそこにこうそっと入れて、入れなかったら、まあ、箱とかにしますけど、もうちょっとサイズのデカめの。
ちょっと今年の参考にさせてもらいます。
いや、まあ、掃除しないスタイルだったらあんまり意味がないかもしれないですけど、自分は結構ちっちゃい時から掃除にはずっと敗北し続けて今に至ってるなって思ってるんで、まあ、ちょっと早めにね、時間が早めにスタートすれば、もうちょっと時間が余裕があるじゃないですか、年末まで。そういうの。
はいはい。
というのでちょっとやってみてますっていう。まあ別に、それで買ったからどうってわけではないですけど、まあ整理されてると、あの時あれあったなって言った時にスッと取り出しやすくなって、なんか自分で思い出せないものって持ってないのと同じだと思ってるんで、そういう。
うんうん。わかるわかる。その、そうですよ。
そうですね。だからまあね、そういうものに家のスペースを占領されていること自体はあんまり気持ちが良くはないな、かなっていう、なんかそういうノリでとりあえず掃除はそのためにやって、お掃除 事とかは、ある意味そういう機会、いい機会かなって、1年に1回やるようにしてるって感じ。
なるほどね。袋ね、袋。ちょっと袋買ってこよう、明日。う
ん、袋に入れとくとだけでも、なんかカテゴリー分けちょっとされると、結局なんとか、自分としてはこういう用途の時にこの袋の中にある全部入ってるってなるとかなり安心できるんですよね。なんか不思議なんです。
うんうんうん。なるほどね。
うん。これ結構思ったのは数学やってる時も数学でまず最初に習うのって集合論とかを習うんですよね。集合論って何やってるかっていうと結局袋に入れてカテゴリー分けしてるだけなんで、なんか大した道具じゃなさそうに見えるんですけど、数学全部集合論で記述されてるので、現代数学とか。
あ、そう、え、そう、どういうこと？その整数という袋とか。そういうこと？
あ、そうそうそう。自然数という袋をが集合なんです。
ああ、そういう考えなのか。そうだな。有理数、無理数。
うん。っていう。
数、虚数。ああ、それがそれぞれ袋なわけですね。
そうそうそうそう。集合論って、なんか難しい、なんかそういう公理とか、あの定義とか定理とかいっぱいあるとは思うんですけど、まあ基本的なところは袋を作ってるんだなって、すごいたわいもない道具なんだけど、それが数学全部使われてるっていうのは思ったよりこう、すげえなっていう気もするんで。
ああ、わかり、あの、すごくあの、理解できたというか、そういうことかと思いました。
ああ、よかったです。なんかそうするたびに、
集合論なんだ。
たわいもない、袋に入れるというたわいもない行為なんだけど、なんか、めちゃめちゃ有用なんだよな、自分にとって、みたいな、数学と似てんなって思ってやってますね、大掃除。
そうか、そういうことを考えながら手を動かす大掃除って本当ハイレベルですね。それやろう。今俺は何とかという名前の袋を準備したんだと。
うん、そうですね。
それに合致するものをここに入れていこう。
うん。あ、おすすめとしては、テプラってあるじゃないですか。こう、なんか書類とかの手拍子に貼るようなやつとかを自分は袋に貼り付けて、はいはい、これは何とかに関係するものとか、勝手に自分で付けて、それの袋に貼るようにしてます。
あ、そういうことね。
はい、探すときに結構分かりやすいんで、そうです。
あ、テプラと袋か。
うん。テプラと袋が掃除の時には最近だと意外と大事なんじゃないかという気づきを大人になってからね。
そこで、ね、子供の時はあの、うん、お母さんに叱られるばっかりでノウハウはないですからね。
そうなんですよ。子供の時
って片付けなさい、片付けなさい
って言われて自分なりに頑張るんですけど、頭がパンクして終わっちゃうんですよね。物が結局これはどこに割り振ればいいんだとか、なんか微妙なラインのものっていくらでもあるので、そういう意味だと。
はいはい。
で、子供の頭の中でも時間もないし、大晦日にそんなこと言われてもっていう状態で、なんか部屋がボロボロになって頭がパンクして分類もできなくて。で終わって敗北して終わって毎年悲しいっていう。そう
そう、あれですかね、アラビーさんと私はもしかして同じ病の人ですかね。あの部屋は基本的に片付けられないし、あの、うん、なくし物が多い。
そうそう、
忘れ物なくし物が多い。
うん、近い通報はあって、 それに対してどうにかずっと敗北し続けて未だに至って、そういうちょっとした気づきを得てるのは袋とラベルが意外に。
わかったわかった。そう、それね、本当もう痛いほどわかるんですけど、この病の人って考えられないものをあの家に忘れてきちゃったりするんですよね、
うん、
あの大事なものとか、うん、でいつも思うんだけど、だからダメなんじゃなくて絶対にやりようはあると思って、うん、私はどちらかというと予防するよりはそのお財布がなくなっちゃった時に心から落ち込むんですけど、
うん、
お財布なくした、駐車券なくした、携帯なくしたが日常茶飯事なんですけど、
うん、
あの人間はそのかなりの割合でこういう人いるわけですよ。で、私はたまたまその一人なんで、
うん、
あのいつも思うんですけど、お財布がなくなっちゃった後でも生きていける人間になろうと思うんですね。
ああ、はいはい。すごいわかります。
わかります。
はい、
だからそこで落ち込んでる、心からそのへこんでる暇があったら、あの近くの人に助けを求めろと、それができる能力があれば大丈夫だっていうのが私の持論ですけど、
はい、
あのでもその袋とかテプラとか、うん、必ず工夫すれば ば幸せに生きていく道はあるんだというのは一緒ですね。
ああ、そうですね。だからそこの分で、うん、まあ結構攻めと守りみたいな感じで、すごいひどい目に、まあお財布なくす、自分も年一ぐらいでお財布なくしてた時期もあるので。
多いですね、
うん。うん。そういう時はね、じゃあまずクレジットカードを止めるんだとか、自分の中でそこはノウハウ化していて、
そうそうそう、
あ、また今年も来たなって。
手順をノウハウ化する。そうそう。まさにそう。
うん。対策のやり方はもう、それはもう知ってる。散々やってきた、それはって言って、対策できるようになってはいて、うん、そういうの大事なの。それはある意味攻めな姿勢かなって思うんですけど、まあ掃除するとかはある意味守りみたいな、そうならないための整理みたいな感じなので、まあまあ、最近だとちょっと守りの部分もちょっと、なんだろう、ずっと敗北はしてるんですけど、自分なりにちょっと戦い続けて、どうにか今に至ってるって感じなんですよ。両方戦ってます。
大掃除のことを敗北とか言ってる段階でもそれでそのタイプの人ですよね。できる人ってその戦ってないんですよね。戦う必要がなくてできちゃうんですよね。
羨ましいです。
うん、そういう人いますね。
まあちょっとね、大人になっても未だに大掃除で苦労はし続けてはいるけど、未だに正解は今見てないし、なんかもっといい方法があったら教えてほしいんですけど、自分の中で、とりあえず言語化した方法としてはそういう感じですね。物自体を、減らして、精選して、その上で袋に入れてテプラを貼って、さらに袋自体もカテゴリーが出てくるので、その袋を集める箱を用意して、その箱に袋を集めて、また、なんだ、その箱にもまた名前を貼るみたいな、そんな感じのことしてます。
なるほどね。
はい。すいません。ちょっと横道にそれちゃったけど。
いや、すごくいい話聞けてよかったです。はい。
じゃあちょっとニュースとかの話に行きましょうかね。これは確かに自分もこのニュース見て興味深かったんですけど、日本が最近ドイツに抜かれて GDP が4位になって、人口もドイツの方が少ないのに日本の方が、まあ、生産性って意味で劣ってるみたいなことを言ってるようなニュースだったような記憶があるんですけど、正しいですかね、そこら辺。
そうそうそう。それが私の最近の気になるニュースで、日本、世界 GDP ランキング4位に転落。で、今は上からアメリカ、中国、ドイツになったんですかね。
うん、
で、日本が4番目と、
はい。
これはね、私、自分が今ドイツの子会社勤務になってるんで、うん、なんかこれを言うと、あれですけど、なんて、ではなんとかっていうんですかね、ドイツに、日本の外に出て日本を批判する人みたく聞こえますが、
うん、
とにかく労働時間が短い。くて、
うん、
その真面目にコツコツとかその時間をかけてということはしないですよ、ドイツの同僚は、
うん、
で私は両手を挙げてそれを称賛しませんが、
うん、
でも日本が GDP で抜かれましたよ、
うん、
国全体の総生産で、まあ、ドメスティック国内総生産で負けて、かつそのパーキャピタっていうんだっけ、その一人頭の、
はいはい、生産性みたいな、
一人当たりの GDP でも負けてるんですね、当たり前ですけど、
うん、
人口少ないですか、ドイツの方が、
うん、
これは日本の会社の経営者は真剣に考えた方がいいと思う。何か根本的に違うんですよ、
うん、
で私が両手を挙げて賛成しないっていうのは、その今はどちらかというと、ダメなとドイツのダメなところに私は目が行きます。サボりすぎ、仕事しなさすぎ、
うん、
無責任すぎなんですね、
うん、
これうちの会社の人のことに目打ってますんで際どいですけどもうちょっと働けようと思うし、
うん、
コミュニケーション悪すぎ、
うん、
その、いなさす、い、いないってわかりますかね？その、勤務時間なのにいない人がいっぱいいるんですよ。どこにいるかわかんない。で、サボりかもしれないし、たまたま私の目に見えないところで何かはしてるのかもしれない。
うん、
かなり日本で私が若い時に受けた教育の目で見たら、もうダメ社員だらけなわけですよ。働かないという意味で、
うん。
なのに国全体で日本を抜きました。 って言われちゃうと、
うん、
日本の会社の経営者はなんで負けちゃったのかものすごい真剣に考えた方がいいと私は思ってます。
お
で真似してほしくない、日本の会社の従業員がこのくらい不真面目で無責任だったら私は嫌ですよだからそこは真似してほしくないんだけど、うん、どうしたら GDP が生産性が上がるのかは考えた方がいいなと思います。最近のニュース本当そう思う、う
ん、このニュースでなんかちょっとそういうので分析というかちょっと考えを示していて、ああなるほどなってちょっと思ったのもあって、それ全然なんか戦略とか経営者が悪いとかっていう視点じゃなくて、へーって思ったのは EU のユーロじゃないですか、 EU の中って全部、はい、のでそこの圏内にドイツは独り勝ちするなんかそういう追い風が常に吹いてる状態がドイツだからみたいなことを言ってる人がいて、
うん、
もともとドイツ工業製品とか強くて EU の中で EU って全部ユーロじゃないですか。だから他の工業製品がそんなに強くない国もユーロで戦わなきゃいけない、同じ貨幣で戦わなきゃいけないってなると、もともとそういう国になんですかね、物製造とかがある国の方がある種なんだろうな、円安みたいな感じですかね、輸出するときに安いお金で海外に売れる状態になってるのが唯一ドイツが一番なんかその恩恵を受けやすいんじゃないかみたいな話をしていったっていう感じ。
ああ、なるほどね、うん、そのものづくりのサプライチェーンまで考えたときに、
はい、あ、そうです、そうです、
その無税でというか非課税で、うん、ポーランドとかハンガリーとか、はいはい、チェコスロバキア、スロバキアとかの、
うん、
に部品を発注して、
うん、
で、サブアセンブリーか。
はい、
事前にちょっと組んで、
うん、
アッシーにしたものをドイツに入れて、
うん、
で、最終アセンブリーして出荷するとかやりますから、うん、そういう話でしょうね、今の話はね。
そうです、そうです。っていうので、まあ、確かに経営者とか戦略とか、その会社単位のっていう話ももちろん日本は、ね、そういうので、社員に頑張らせるわけに対した戦略立ててないから、まともに業績上がんないとか売上上がんないとかっていう話もあるかもしれないけど、ユーロ圏で、一人勝ちできるような、なんか背景をドイツは初めから背負ってる国だ。だからそういうのが嫌だって言ってイギリスとかは出てるんじゃないかみたいな話とか聞くと、あ、GDP 最近勝ったけど、まあドイツはその3位になった、日本に勝って3位になったけども、まあそもそも追い風で戦ってるんだからっていう見方もあるんだなって思う。それが正しいかちょっとわかんないですけど。
ああ、なるほどね。はいはい、そうか。そうか。私はそこが主たる要因とは思ってなかったですけど、
うん、
あれだな。でも真理だと思うんですよ。日本が弱いっていうところに私は注目してるんで、なんでもっと儲かる仕組みを追求しないのかとかは思うけど、うん、でも今おっしゃってた話もそうなんだろうなと思う。
ユーロ圏の中だったら一人勝ちするようにそもそも宿命付けられてドイツがいて、そういうのが嫌だって言って抜けてる国もある。まあ多分スイスとかもだからそれが嫌だからユーロ取り入れないとかっていうのもあるのかな。
そうね。うん、そう、ユーロ、いやスイスフランの理由とか、そのグレートブリテンポンド、昔でいうスターリンポンドの理由はまあその辺でしょうね。
うん、そうなんですよ、うん、っていうので、なんかまあシンプルに日本の経営者非効率、日本の働き方良くないっていうのももちろん絶対あると思うんですけど、なんかそれともまた違う切り口じゃないですか。そのユーロ圏で一人勝ちできる前提でドイツはいるんだよっていうなんか視点もあって、はい、って思った記憶があります。
そう、ね、
うん、
そうかもしれない。不思議な、ドイツって本当不思議ですよね。優位ですよ、強いですよっていう切り口で語られるドイツは絶対いつもあるし、
うん、
実際強いんですよね、
うん、
でも2回の対戦で負けたのもドイツだし、
うん、
おかしなことしちゃったのもドイツだし、
う
ん、
そうですね、
そのユダヤ人迫害とかも、まあ実は裏でロシアとかもとんでもないことをしてますけど、でもドイツは飛び抜けて失敗もしてるし悪さもしてるんですけど、うん、なぜか優秀でもある不思議な国ですね。
はい、すみません、多分ちょっとマークさんの話していきたい方向とは違う話を聞
いて
た。
でもいや、その側面は大事だと思います。はい、
はい、まあそういうニュースでちょっといろんな見方がこのニュースにあって、まあ、日本もなんかドイツの真似したらGDP が上がるかって言われたらちょっとそういう疑問符もあるから、ドイツみたいな追い風が日本にはないので
そうね、なんかね、ビジネスのアイデアとかその 工夫で儲かっていきたいですよね、我々日本の会社。その労働時間が長時間労働で勝つのはもうやめたいですね。僕たちの方が長い時間働いてるから僕たちの方が多く作りましたはもう無理で通用しない。
確かに
ですね、はい、
面白いな。マークさんの見てるドイツ、自分ちょっとあの隣の机にドイツの人、ドイツから来た同僚が座ってて、あの、一緒に働いて、同じチームで働いてるんですけど、日本人より長時間労働してるから。この、
そう、あの、いるんだ。そうしていますよ。います。こっちにもいますけどね。はあ、レアキャラじゃないですかね。
ああ、そうなのかもしれないな。あの、そうですね。だからこの人、全然日本人の誰よりもずっと遅く、早くに、あの、会社来てずっと遅くまでいるし、在宅ワークとか全然しないしな、みたいな感じ。
おぉ、いるんだ。え、それもしかして立場上じゃないですか、結構。
いや、全然、あの、一番下っ端ぐらいな感じで来てます。多分、そういうんだ
と。すげえな。それはもう、かなりのレアキャラです、私から見たら。
ああ、そうか、めちゃめちゃ仕事できるし、あの、まあそれはね、あんだけ働いてるんだ
から。あ、そう、
すいません、なんか見てる。
日本勤務の、その方の日本勤務の理由は、
はい、
その人個人が日本好きだからですか？う
ん、あ、そんな感じですね。もともと日本の大学院かなんかを卒業して、で、ドイツで就職して、もう一回日本に戻ってきたみたいな。で、まあ、ただでも期限付きなんで、まあ、多分3年ぐらいしたらまた戻るよ、みたいな感じ。
ああ、じゃあ、波長が合うんでしょうね。その、長時間労働の方が評価される日本と、それで働いてるぜと思うキャラなんでしょうね、
うん、
きっとね。
だから自分がたまたま見てる隣の席のそのドイツから来たドイツ人同僚はなんか全然ドラクさんの話に当てはまんないから、そうか、マークさんの見てる世界とまた違うもの見てるなと思って聞いてます。
まあ、このポッドキャストにかつてあの出ていらっしゃった方とか、もしかしたらこれを聞く方で何人かドイツ在住の人いますけど、
うん、
聞いてみたいですね、どうなのかね。あの、私の身の回りはもう本当に仕事をしない人たちばっかり。労働時間ということに関して、あとまあ責任感と労働時間2つですけど。
まあまあ、確かにでも休みは長いなと思います。夏休みとかは本当日本より全然やっぱりずっと夏休み取ってるなっていうか、6月ぐらいからずっと休みだな、みたいな2ヶ月ぐらいっていうのはあるんで。
そうそう。
いいな。
またなのって思いますよ。2週間いなくなって、まあ、ああ、ドイツだねと思って、はい、2週間いなかったねって帰ってきて、またしばらくしたらまた2週間いなくなるんですよね。え、またなのって言うんだけど、そうなんです。
まあ、だからそこはどうなんですかね。まあ日本も別になんかそういうので取ったところで大して生産性変わんないんだから休んだらいいのになって思ったりはする時もありますけどね。なんか、
うん、私は今それですね。日本の会社の経営者に言いたいのは、もう短時間労働を長期休暇当たり前、うんうんうん、病欠取り放題、あの有給の減らない病欠ね、うん、
はい、
あのこれもドイツ式ですけど、
うん、
あのその枠でそのシステムってその仕事の仕組み、うん、考えたらどうですかとは思う。本当に、
うん、本当そうですね。社員が頑張らないと売上が上がらないとかじゃなくて、社員がダメダメでも売上が上がるような仕組みとか戦略をまず前提にしないといけないんじゃないですかは本当に思います。
そう、上に言いたいことですね、
うん、
これがね、うん、
そうですね。自分は日本の会社から、まあ、今本社がドイツの会社で、そこはちょっとやっぱり日本の会社、元いた日本の会社とはなんか違うなって気はしますね。戦略重視な気はします。それが正しいかどうかちょっとまだ意義あの違うとは思うんですけど、まあ、まずなんかトップの判断が正しいかを一番重視して考えてるなって気はしますね、ドイツの会社の。
多分予想ではうまいというか、儲かる仕組みはこのようにあるべきで、そうなるためにこのようなストラテジーを持ちましょうみたいなことを、
うん、
立場が上の人が思いついて発言して実行していく感じでしょうね、多分。
あ、そうですね。そうですね。うん、まあ、今、自分の会社はなんか自動車系の会社にいて、そうした時に、いい自動車を売ったら技術屋さんが頑張って、下の人が頑張って、苦労していい自動車作ったら売れるやろうとかではなくて、まず法律を抑えましょうとか、うん、そういうところからなんですよね。
そうそうそう。ああ、もう、うちの社長にすぐ聞かせたい。 それですよ、
うん、自動運転の法律はじゃあどこから来るのかとかじゃあっていうようなそっちの方からまず押さえてるんで、あ、そっちの方がいいよなと思います。
そう、それですよ。あ、
どんないいもの作ってもね、
うちの会社の人がこの放送に気づかないことを祈ります。うちの社長、まあ、社長に限らずだけど、ああ それが分かんないんだな、うん、手順としてそのやり方がね、
うんうん、ここはなんか違うな、見てる、見ようとし、まず抑えようとしてるものが違うなって気はしますね。ものじゃなくてまず法律とかそういうね、うん、制度とかそっち面で抑えてからそっからでしょっていう感じなのをひしひし感じるの。
そうですね、
はい、すいません。ニューストピックの1個目でした。
はい、
はい。